フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。もう8月に入りましたね。この収録が、地上波放送になるときはもう8月入ってます。すごいですね。もう夏本番でございますね。我々フェイストゥエースのレコーディングですけれどもね、順調に進んでおりまして、もうこれから佳境に入っていく、そんな、感じですけどもね。前々回ですか、レコーディングスタジオのブースの中から、本田と二人でね、この番組をお届けしましたけども、まあその日からレコーディングが始まりました。あれがね、7月の12日、木曜日ですね。その日から、レコーディング。まあ始まったといっても、それまでの間に本田がね、自宅のスタジオでも音をどうも作り込んで、ね、寝る時間も削ってずっとやってくれてるわけですけども、僕の歌と、それからアコースティックギターを中心にね、レコーディングスタジオのブースで、に入って、レコーディングが始まったのが、まあ、12日の木曜日です。そして、木曜、金曜と、レコーディングしまして、ひたすら歌を取りまして。で、土曜、日曜が、僕は京都へ行ってきたんですね。祇園祭り、ね、さなかに、アコースティックギターを。土曜日は僕一人で、日曜日は秋人くんと、ライブをやって。そして、月曜日に、東京に戻ってきました。この日は別に何もなかったんですけども、翌日、火曜日から、火、水、木、金と、4日間、レコーディングです。もうひたすら歌を歌いました。合間にギターを弾いて、火、水、木、金とレコーディングをやって、土曜、日曜が、先週もお話しましたけども、長野県の上田へ行ってきましてね。で、浴衣ライブだったりね、あと、イオン上田店で僕が一人でミニライブをやったりなんかして、で、土曜、日曜、長野の上田に行って、月曜日に東京に帰ってきました。まあ、この日は何もなかったんですけども、翌日火曜日から、火、水、木、金と、レコーディングです。ひたすら歌いました。そして、土曜日、僕一人で高田馬場音楽室 DX というね、ライブハウスで、まあ、ほぼ毎月やってるんですけども、アコースティックライブをね、やりまして。すんごいスケジュールでしょ。で、翌日、日曜日と月曜日がお休みで、今日は実は月曜日なんでね、お休みなんで、収録をしてるわけなんですが、明日火曜日31日からまた火水木と、レコーディングがございます。そして火水木とレコーディングをやって、金曜日1日休むと、土日が、これも毎年恒例になりましたけども、江ノ島トラマル座での 2days ライブですね。土曜日曜と江ノ島でやって、月曜日に東京に帰ってきて、火曜水曜とまたレコーディングです。 そして木曜日一日休んで金土日と今度僕あの京都へ行ってきました。このクソ暑い中ね、お盆もやっぱり浴衣でしょうスペシャルというライブとかね、いろいろ単独班だいろいろあるんですけど、ものすごいスケジュールですよ。だからまあ今実は7月の末30日なんですけども、もうあの京都や長野の上田から戻ってきた日を除いて毎日歌を歌ってます。もう歌うマシーンとかしてね、ひたすら歌を歌ってますね。毎日毎日来る日も来る日も。で、ライブもね、まあ、一人でやるときは、まあ、24曲ぐらいかな、歌うんですけども、レコーディングもね、一つの曲を、まあ、最低でも10回以上は歌いますね。どんなに少なくても。どうかすると20回以上、いいテイクが取れるまで何遍も何遍も歌うんです。で、日によっては1日2曲歌ったりもしました。で、そんなもうとにかく歌い続ける日々が続いて、やっと先週の、金曜日ですね、27日に、なんと全ての歌が取り終わりました。イエーイ。あのね、やっぱり歌い終わると本当にほっとします。というのもやっぱりあの歌を歌うにはね、あの体調管理がすごく気を使うわけですよ。すぐ喉に疲れが出ちゃったりするといい歌が歌えないですしね。で、調子いい時でもやっぱりひたすら歌い続けるとどんどんどんどん喉は疲れてくんでね、最後の方もかすれてきてしまったりするんで、いいところでこうちょっとずつインターバルやちょっと長めの休憩を挟んだりしながら、もう最後まで喉が持つように気を使いながら、レコーディングを進めていくわけなんですけども、まあそんな毎日がずっと続いて、とにかくアルバムに収録する曲の歌は全部、歌い終わったんでね、ほっとしました。で、翌28日土曜日、まあライブだったんですけども、もうなんかね、開放感に満たされて、のんびりと、でね、もっと声疲れてるかなと思ったけど、そうでもなかったですね。もうなんか余生を買ってわーっと歌っちゃった感じ で、今もそんなまだ声かすれてないですしね。で、あとはまあ明日からね、またレコーディング、スタジオの場所を移してやっていくんですけども、もうあとはひたすらギターを、弾いてね、エレキギターのバッキングとかね、それからギターソロとかね、感想のね、ギターシンセなんかもうちょっと弾くのかもしれないな、わかんないですけどもね、まだね、これは、そんな感じでね、ずっとずっとレコーディングが、続いていきますけども、とにかくいいアルバムになりそうです。もう早くですね、皆さんにお聞かせしたいなと思ってるんでね、この番組でもどんどん新しいアルバムから曲をかけていきますんでね、楽しみにしててください。さあ、お便りを一通ね紹介しましょう。 S さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。これはですね、ラジオネーム山もっちさんですね。とあるカフェに入った時のこと。こちらにどうぞと、案内された席に着くと、テーブルの下に何冊か本が置かれていたのです。何気に見ていくと、素敵な本を発見しました。それはクラゲの写真集でした。クラゲの水族館で有名な山形県鶴岡市にある加茂水族館の本のようです。クラゲ、海に月と書いてね、クラゲと読むんですけども、クラゲという文字が力強くかっこよく見えたので思わず、撮ってしまいましたって、ね、写メが送られてきてんですけどもね。これなんでしょう、カツオのエボシかな、ちょっとわかんないですけどもね。そうなんですよね、山形県鶴岡市の加茂水族館、一時もう閉館にね、なってしまうんじゃないかっていうぐらいお客さんが全然入んなくて、どうしようどうしようってね、困ってたところ、館長さんのアイデアでね、クラゲを前面に押し出した、展示にしたところ、ものすごい人気になったみたいですね。まだでも人気続いてるみたいですもんね、この加茂水族館ね。行ってみたいんですけど、山形の鶴岡市、あれですよね、日本海側の北の方ですよね。そんな北でもねえのか、まあまあまあまあ、日本海側のね、なかなか行く機会ないんで行ってみたいなと思いますけども、いいですよね、クラゲがこうね、水槽の中いっぱいこうふわふわふわふわ置いてて、それでまたあれでしょ、そこになんかこうライティングでね、こう幻想的な光を当てたりなんかしてるんでしょ。 で、あと深海のクラゲとか発光しますからね。あれはあれでまたすごい綺麗ですしね。ちょっと行ってみたいな。なんかいい写真集と出会いましたね。夏のくっさ暑い時とかにクラゲとか見るとなんかちょっとね涼しい感じが、しますもんね。よかったな。なんか本屋で探してみようかな、クラゲの写真集ね。もっと一冊ちょっと買ってみようかな。なになにこれ、あ、すごいなこれね。本の表紙にタイトルクラゲって書いたんですけども、その下にサブタイトルでねちっちゃくなんですけども、クラネタリウムって書いてるなかなかのネーミングですね。センスいいですね。はい、ということでね、山本さんからリクエストをいただいております。今日の1曲目聞いてください。フェイス・トゥ・フェイスでスマイル。はい、引き続きお便りを、紹介していこうと思いますけれどもね、S さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんみー春日井市在住の入谷です。あ、入谷くん、どうもこんばんみやっと亀のメールになりました。あ、やっと亀ってのはあの愛知県の方のね、やっと亀だな、なもとか言うんですけども、やっと亀ってのは80日目と書いてやっと亀って読むんですけどもね。それから要は久しぶりだねっていうことですね。やっとかね、いい言葉ですね。相変わらず、毎月チャーシューを仕込んでおります。あ、入りたねチャーシュー美味しいんでこれ結構な、4月の名古屋ライブの時にファントモさんにチャーシューテロをさせていただきました。無理やりチャーシューを持たせたんですね。豚バラ3キログラムのブロック肉を、近所のスーパーで発注したので大きさや脂身の量に違いが出てしまいました。さて今回はチャーシューの煮汁を使い、かなりお手軽な作り方ですが味玉とメンマを作ってみました。味玉は、まず普通にゆで卵を作り、水にチャーシューの煮汁を入れて、漬け込むだけ。自分は半熟が好きなので、卵の大きさによりますが6分から6分半茹で、氷水で冷やし殻を剥き、タレに漬け込み完了です。タレの濃さや茹で時間はお好みに応じて変えていただければ大丈夫です。日に日に中まで味が染みていくので日々味が変わり、黄身の硬さまで変わっていくのが楽しめます。ラーメンに乗せてる、シャメは漬け込んで半日と4日目のものですって写真が来てますけどもね。おお、ちょっとあれですね、やっぱり 白身も黄身も色の違いがちょっとありますね。やっぱりどんどん変わっていくんだね。メンマはスーパーで手に入る水煮メンマを使います。結構大きさがバラバラなので、ある程度大きさを揃えるように切ります。下茹でし一度水洗いをします。メンマが浸るぐらいの水で水から、煮ていきます。沸騰したらチャーシューの煮汁を少々入れ、メンマに少し色がつくぐらい煮詰めて出来上がりです。あまり濃くすると癖が出ていろんなラーメンに使えなくなるので注意。おつまみで食べるときはごま油で炒め、チャーシューの煮汁で味を整えれば OK です。さて次に挑むものはラーメンスープです。何度か試行錯誤を繰り返すと思われますが、しばしお待ちを。って俺は何を目指してるのだろうね。いろいろ写真がね送られてきて、そのチャーシューの煮汁にこう使ってるゆで卵とかね、あのメンマを煮てる写真とかいろいろ。ラーメン美味しそうですね。でもね、そっか、もう入田に引き返せない道に足を踏み入れてしまったんですね。でね、ちょっとこれ思い出したんですけどもね、先日ちょっと僕東京のね杉並の荻窪というところに行く機会がございまして、で僕小学校時代荻窪に住んでたんですね。で本当に小さい頃なんですけども、よくね親に連れてかれてね、荻窪駅のそばのラーメン屋に、行ったんですよ。これがね美味しいラーメンでね、で店名を言わせていただきますと、丸福というねラーメン屋さんなんですけどもね。で当時僕が小学校低学年ぐらいですから、とてつもなく昔ですよ。半世紀前ですよね、半世紀以上ぐらい前の話ですけどもね。ですから当時ね、ラーメンブームなんてものはなかったんですまだね。でもそのラーメン屋ものすごく繁盛しててね、で夜親に連れて帰って行くとですね、今はねその丸福ってラーメン屋さんとのアーケードの中にこうあるんですけども、昔は青梅街道に面したところにお店があって、でいつ行ってもね行列がついてんですよ。タクシーの運転手さんとかがねずらーっと並んでて、でそこに一緒に並んでね、それでラーメンを何度も食べに行ったんですけど、まあ美味しい。それでね、ものすごい不愛想な親父とおばちゃんがね作ってんですよ。なんかニコリともせずにねちゃちゃちゃちゃこう作ってんですけど、まあ出てくるラーメンの美味しいこと美味しいこと、でその丸福にねこの前ちょっと荻窪に行く機会があったんで、行ってみたんですよ。で食べたんですよ。いやー美味しい、本当に美味しいですね。今やその荻窪ラーメンブームがね始まって、その荻窪ラーメンっていうのがこうもてはやされるようになって、今その丸福と春木屋とね、代表格のね荻窪ラーメンの店になってますけどもね。で今はもう先代のおじちゃんおばちゃんから後を継いだ、娘さんなのかな、わかんないですけども、やっててね、とっても愛想がいいんですけどね。でね、味は多分変わってないと思います。何しろ昔のことなんで、ちょっと味が変わってるぞとかそこまで記憶は細かくはないんですけども、でももう本当に僕の記憶に刻まれた美味しいラーメンでした、荻窪の丸福でね。ずっとこうカウンターの方からこう見てたらね、茹で上がった麺ね入れて、で上にトッピングにねもやしとかチャーシューとかメンマとか乗せた後にね、で煮卵こう乗せたりして、でその後にね最後にね煮卵が使ってた寸胴鍋みたいなとこからこうちゃっちゃっとこう煮汁をね、あれチャーシューの煮汁でしょうね、かけるんですよ。これがね、この本当に一かけによってなんかこう野趣あふれる、なんて言うんでしょうかね、力強い味がこうコッとこうね香り立ってきてね、丸福は本当にいい美味しいラーメンですね。本当にあれですよ、ラーメンの種類としては、東京の昔ながらの醤油ラーメンなんですけども、もうちょっとねそんじょそこらの、醤油ラーメンとはねちょっと違いますね。ものすごい力強さがあって、でも繊細な、味があって、いろんな出汁がこう出ててね、本当に美味しいです。また食べに行こう。丸福ちょっとあれですね、入田にもこのラーメンのスープにいよいよ、挑戦するそうなのでね、どうなんでしょうね、それまた途中経過のものは持ってくるのかな俺に。 でも、あの、入谷にもらったね、あの、チャーシューの煮汁はね、うん、使ってますよ、いろいろ。ちょっと、ちょい足しで、あの、やるとね、またこれ、非常にいい感じなんでね。ラーメンスープ頑張ってくださいね。そのうち、ダンチューとかに出んじゃねえの。さあ、もう一つ行こうかな。サンクラゲさん、バントさん、こんばんは。京都在住のリコリンでございます。最近、ポテトチップス業界がおとなしいと思いません？一昨年の北海道の台風被害によるジャガイモ不足で、去年は冒険もできず、今年はジャガイモ不足は解消されたので、定番ポテチに、去年はごめんねの 10% から 20% 増量サービス。優等生です。仕方ないので来年以降に期待です。って期待してどうする？ああ、その、変なポテチね。変な味のね。なんだ、変な味ってなんだろう。そして、新製品を出すたびに物議を醸し出すペヤングの焼きそば。そこは健在でした。3月からいろいろ出てます。出てますよね、いろいろね。たこ焼き風、豚骨醤油、ピリ辛野菜炒め風、チャーハン風、中華風、酸っぱ辛マックス。なんでこう不思議なものばかり出すのでしょう。ふざけてる？いえいえ、これこそが企業の戦略でした。コンセプトは定番への回帰。どういうことかって、いろいろ話題になりそうな変わった味を出して SNS などで話題になって試してみて、うん、美味しいけどやっぱりソース焼きそばが一番となるように考えているそうです。なるほどね。新製品を買ってその後に定番を買わせるというのが一連の狙い。なるほど。定番になれそうもない新製品に開発費もかかるし儲けはあるのかと心配してたのは間違いでした。新製品だとお店も初回は多めに入荷してくれるらしいので、定期的に違う味を出してラインを変えていくことで工場の稼働率も安定するそうです。すごい深い考察ですね。すごい企業戦略ですね。話題作りのため次は何が出てくるのでしょう。ますます目が離せません。違う意味でも楽しみですね。え、ちょっとそうですよね、楽しみですよね。あの、今ギガマックスとか出てますけどもね、あれお湯を捨てようと思って持ち上げるとノートパソコン並みの重さがらしいですけどね。いやいやいや、でもやっぱりそうですね、ペヤングって言うと定番が一番美味しいって感じちゃいますよね。うん、まあ、いろいろ美味しい、あの、カップ焼きそば出てますけども、なんかペヤングってあのジャンク感満載な感じで美味しいんですよね。うん、まあ、なんか急に食べたくなっちゃったな。ということでですね、あの、リコリンさんから、リクエストをいただいてます。今日の2曲目聴いてください。フェイストゥーエースでファイトマン。
Now
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、ということでね、冒頭にもお話ししましたように、レコーディングが順調に進んで、順調というかね、まあ大変な思いをして歌い続けてきたわけですけども、歌を全部取り終わって、これからあとはギターをひたすら弾く毎日でございます。そして来週はですね、先ほども言いましたけども、その江ノ島トラマルザでも毎年恒例になりましたけどもね、2日間浴衣で、ライブです。そして4日土曜日はね、6時半ぐらいからかな、茅ヶ崎の花火大会があるんでね、僕たちが演奏している後ろの窓の方向こうにね、花火がまた見えるんではないかと。いいですよね、なんか夏らしくって。また今年も、江ノ島の夏を楽しんでこようと思ってます。でまたそうですね、江ノ島トラマル座の方から本田と2人で収録できればなと思ってますんでね、楽しみにしててください。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号381-8799 381-8799長野東郵便局支所箱68号、碓氷峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。暑さ厳しき折、皆さん熱中症とかにも気をつけてね、水分補給もねこまめに、するようにして気をつけてくださいね。それでは碓氷峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M、オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。